12の3条ラジオカフェ。
この番組では市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。7月ももうすぐ終わり、8月が到来するそんな時期でございます。セミがたくさん鳴いていますよね。セミの声を聞くとすごく本格的に夏が来たなという感じがして、すごく夏休みのような気持ちにちょっとなります。そうですね、だから暑い日々が本当に続くので、皆さん熱中症などはお気をつけてお過ごしください。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。はい、では本日のゲストをご紹介いたします。公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロ専務理事の村上恵子さんです。よろしくお願いします。
ご紹介いただきました村上恵子です。どうぞよろしくお願いします。
村上さん、ラジオカフェは1年ぶりのご出演ということでとても嬉しい再会でございます、
うん、ありがとうございます
では初めにですね、はい、公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロとは何なのかっていうのを教えていただいてもよいですか。はい、
京都で国際会議、はい、学術会議などの、うん、コンベンションはじめですね、さまざまなお集まりを開いていただきたいということで、はい、オール京都で、開催支援それから誘致支援を行っております組織なんですけれども、うんうん、
はい、
このコンベンション組織に、はい、実は県都1200年という1994年に大きな行事ございました、うん、
はい、
その行事をやっていた協会、県都1200年協会が主要なお仕事が終わった後に合併をいたしまして、はい、文化交流という、ものもつきましたので、大変長い名前になってるんですけども、はい、やはり京都の文化を生かしてそういう誘致活動をしようということで、京都文化交流コンベンションビューローということが、に名前になりまして、公益財団法人として、はい、活動をしております。
とてもいろんな活動をされているんですよね、
はい、
その中の一つ二つなど今日はご紹介いただこうと思うんですけれども、はい、まずはじめにじゃあ、
はい、京都迎賓館で行われています文化サロンという事業をご紹介しようと思います、う
ん、はい、京都迎賓館というのはそもそもどういう場所なんでしょうか。は
い、京都にはですね、
はい、
和風の迎賓館が似合うということで、
うん、
県都1200年の時に、はい、国の迎賓館を京都に建てていただこうということで、うん、誘致活動をいたしまして、
はい、
1994年から11年の歳月をかけて、日本の伝統工芸、
はい、
それから伝統建築などの技術を結集した和風の迎賓館が出来上がりました、うん、2005年に開館いたしましたので、来年で20年と
おめでたい
ということになります。
さまざまな方の思いで本当にできた場所なんですね、
はいはい、
そしてその京都迎賓館の文化サロンというのがあるんですよね、
はいはい、
そちらはどういうものなんですか。
この、京都迎賓館に先ほど申し上げたような素晴らしい技術がある、うん、
はい、
でそれを生かして もちろん外国からの賓客の方々をおもてなしするんですけれども、
はいはい、
一般国民の皆さんにもぜひこの素晴らしい施設を味わっていただきたいと、うん、いうことで2016年から一般公開を始めています、
はい、私たちがでも行けるんですね、
はい、で中を見ていただいて、はい、いろいろガイドや案内をいただくんですけども、
はい、
この文化サロンでは、うん、その中で使われている技術を一つずつ取り上げて、
うん、
より深くで特にその制作に関わっていただいた方々などもお招きをしまして、
うん、はい、
でその技術のすごさあるいはその制作の裏話といったような、ご講演をしていただく、それから、もうお亡くなりになったような方の場合はですね、はい、うん、その子どもさんですとか後継者の方々がその思いをお話しいただくと、うそういうような機会を設けておりまして、
はい、
今回で、10回目ということになります。
はい、 この文化サロンはいつから開催始められてたんですか？はい、
平成30年から、平成30年に第1回はお庭をテーマにいたしまして、
うん、日本庭園ですね、
はい、日本庭園佐野東右衛門様をお招きしまして、うん、はい、第1回を開いたのが初めでございまして、まあ、その後、外国の賓客をおもてなしするお料理、京料理ですとか、うん、和風建築、生け花、はい、から中に飾ってるお人形ですとか、それからお定茶でおもてなしするお茶のお話ですとか、それからあの広間に飾ってあるどんちょう、つづれ織物の、解説をしていただいたこともありますし、
はい、
それからあの一昨年は切り金ですとか、それからお琴を弾いて お迎えします奏曲のお話などですね、本当に関わっていただいた先生方の深いお話が、うん、あの大変好評でございます。
村上さんはどの回にご参加されたとか、印象が深い回とかはございますか？
つづれ織のですね、うんうん、あの織物のお話を聞いたんですけども、はい、すごく壁一面の大きな織物なんですけどね。
そんなに大きいんですか？
そんな大きなものをどのようにして作るのかというところからですね、うん、その大きさのものを作ったことがなかったらしいんですけども、
初めてだったんですね。
そこからお話が始まり、
はい、
それから中に使ってる糸の色の種類の多さですとか、それをその一つ一つですね、うん、あの作家の先生と、まあ、織り手の方々が打ち合わせしながら、うん、あんな大きなものを作るのにも本当1センチ進むのにもすごいご苦労されたような、そのご苦労の積み重ねを聞くと、一層その出来上がったものがありがたく拝見できるなと思いました。
見るだけじゃ感じられないことですよ ね、 すね。実際に作られた方のお話ってなかなか聞く機会がないので、
はいはい、大変貴重な機会になると思います。
そして今回第10回目の文化サロン、はい、テーマはどんなテーマなんですか？
あの漆工芸と書いて漆工芸と読むんですけども、
はい、
この漆工芸の中でも、うん、中にこうキラキラ光った飾りである螺鈿、
螺鈿、
はい、螺鈿をテーマに、はいはい、あのその時に作られた人間国宝のもう亡くなられたんですけども、うん、北村松斎様、
はい、
そのご次男でですね、ご自身もあの漆工芸品の、まあ、資格を保持していらっしゃる北村茂様に、うん、
はい、
講師としてお越しいただきます。
螺鈿っていうのはあの貝を使った伝統工芸品ですよね、
はい、そうですね。螺鈿の螺という字は、うん、虫編に類って書くんですけどね、
あの渦
巻き貝の、うん、という意味の螺で、
はい、
で伝というのが、
はい、
あの金編に田んぼなんですけど、
はい、
これがあの飾りっていうのを意味してて、
で
そのキラキラ光る貝の裏を使って綺麗な飾り物を作るというような技術を螺鈿というのだそうです。
いや、ぜひ一度皆さん画像とかでも検索で見ていただきたいんですけど、すごい宝石みたいにキラキラで綺麗ですよ ね、
ね、そして繊細な、あの作品が出来上がっていますのでね、まあ、それを作られる時のお話ってとっても興味深いなと思ってます。
いや、その今回のテーマの推しポイントといいますか、はい、ここは注目っていうところは、
そうですね、その松斎様や茂様の作品の展示も、はい、うん、あるんですけども、
はい、
それから日頃はあの見ていただけないような水明の間という首脳会談も行われるようなですね、貴重なお部屋もあの公開されまして、
はい、
そこのガイドツアーがありますし、それからその螺鈿の技術を使った迎賓館所蔵の座卓、うん、これはねまだ私も見たことないですけども、
どんな感じなんですかね、
はい、ね、日本の四季をテーマに作られたものが初公開ということで、とても楽しみな、はい、文化サロンになっています。
普段立ち入れない場所にも入れて、
はい、
初めて公開される場所もあって、
はい、
すごく盛りだくさんな、
そうですね、
そして実演もあるってさっき伺いましたけど、はい、
螺鈿の実演をねどのように見せていただけるのかなと思うんですけども、
楽しみですね、
はい、
いやすごい。それはそのいつどこでどのようにあるんでしょう？はいはい、
8月22日木曜日なんですけども、
はい、
午前の部が10時から、
うん、
午後の部が14時2時からですね、
はい、
午後2時から、開催されまして、
はい、
で場所はもちろん迎賓館、
うん、
はい、その御所の中にございます迎賓館でございます、
う
で、お申し込みの方法は、
はい、
迎賓館のホームページからお申し込みをいただくんですけども、うん、
はい、
午前の部午後の部ともで、72名ずつの定員になっておりまして、
うん、
先着順ということになりますので、
あ、はい
はい、あの早いお申し込みいただければなと思います、
うん、ぜひぜひ。
それからあの参加費用になりますけども、
はい、
一般の方は5000円なんですけども、
うん、はい、
大学生や専門学生さんは3500円、それから中高生の方には特に見ていただきたいということで1500円と大変参加しやすい、
は
い、価格になってますので、まあ、夏休み中でもございますのでね、
本当ですね、
親子でご参加なんかもできるのかなと思っております。
すごい、私御所に迎賓館があること初めて知りました。
あの迎賓館は、うん、まあ、日本の中では赤坂の洋風の迎賓館と、うん、ここ京都の和風迎賓館2つしかなくて、うん、外国の正式なお客様をお迎えした時はそのどちらかでお迎えするんですけども、ぜひねこの和風迎賓館に来ていただいて、まあ、外国のお客様に日本の文化の素晴らしさを、うん、味わっていただけたらなというふうに思います。
いや本当ですね、京都のその伝統工芸っていうのももちろんそうですけど、日本の文化もすごくぎっしりと詰まっていて、
そうですね、
とっても
そうですね、日本庭園日本建築に、うん、まあ、この頃は欧米の方々も非常に関心も高く評価も高まっているところですのでね、
うん、
あのぜひ日本の方にまずはその良さを見ていただいて、
うん
うん、それから、外国の方がお客様お友達来られた時にここをご案内していただくようなこともね、うん、していただけたら嬉しいなというふうに思います。
いや、嬉しいですね、はい、やっぱり日本で生まれたからには一度は行っときたいなっていうのはすごく感じます ね、
そうですね、
なかなかその触れる機会っていうのもやっぱりあんまりね、うん、なかったりするの で、
いい
ですね、こういう文化サロンみたいなこうイベントというか催しがあることで私たちがこう、ね、行くきっかけにもなってすごいありがたいなと思います、
ね、学生さんなんかにはねここでこう、うん、日本の文化のことを学んでいただいて、
うん、
これから海外に行かれる方もいらっしゃるでしょうけど、
そうですね、
外国の方とお話しされるときに、うん、やはり日本文化のことを、うん、ね、自分も目で見てきた文化のことをお話しできたら、
うん、
やっぱりすごくあのいいコミュニケーションになると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、文化の本当に架け橋、まさしく交流っていう形がされるんだなと思います、
はい、ぜひぜひおすすめしたいと思います、
は
い、
うん、ぜひ8月、
はい、
もう一度8月
22日
木曜日、
はい、木曜日の10時からと14時から、
はい、
2回ございますので、はい、ぜひご参加ください。
はい、ぜひ調べてみてください。ではここで1曲ゆかりのある音楽を流そうかなと思うんですけれども、村上さんにご紹介いただいてもいいですか。
はい、これから、後半のお話しいたします古典の日にちなみまして、
うん、はい、
古典の日さんさんという曲をお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。はい、
thank you.
をバックにですけれども、1位の三条ラジオカフェ、京都三条ラジオカフェのスタジオからお届けしています。とっても素敵な音楽ですね。
そうですね、みやびな、
うん、はい、落ち着く気持ちになります。じゃあこの音楽とも もうゆかり深い古典の日についてご紹介いただけたらなと思います。
はい、古典の日は日本が世界に誇る文学、はい、源氏物語にゆかりがございます、はい、うん、ちょうど今 NHK の大河ドラマで
光る君へですね。
そうですね、うん、紫式部さんがね、はい、主人公で、うん、ちょうどこれから源氏物語が生まれようかという場面かと思うんですけども、うん、はい、この源氏物語が確かに書かれているということが、はい、はっきり文献に残っているのはですね、うん、はい、実は1008年の11月1日という日付のある紫式部日記の中の、記述から、あ、源氏物語ってこの時にはもうあったんだなっていうことが確かめられたんだそうです。でちょうどそれから1000年経ちました、はい、2008年11月1日にこの源氏物語の誕生を祝ってですね、千年祈という行事が、うん、はい、京都でも大変あの華やかに開催をされまして、うん、はい、その時に私たちは古典をもうちょっと大事にしようよと、うん、古典の日宣言という宣言を、はいはい、あの行いましてですね、うん、源氏物語はじめさまざまな古典を大切にしていくということが、うん、あの宣言されて、その翌年ですね、2009年から古典の日推進委員会という、はい、会が、活動を始めました、はい、この会があの、うん、私たちのコンベンションビューローの中に推進委員会ございますので、一緒に活動しております。
そういうことなんですね、はい、いや私もすごく源氏物語とかとっても好きで、はい、昔の古典を読むのもすごく好きなんですけど、いやもう思いがね素晴らしいんですよ、古典の日の。で今はもう11月1日、はい、もう古典の日っていう国でも決められたというか、はい、日なんですよね。
そうですね、2012年に国の法律として、はい、11月1日を古典の日ということで、うん、まあ、これ国民的にですね推進していこうということが決められまして、うん、はい、まあ一番最初のね、うん、千年祈の活動は京都からもちろん起こったんですけども、うん、それが国の法律になったということで、はい、まあ、そこに至るまでには、まあ、京都を中心にたくさんの方々がご署名をいただいたりですね、うん、国会では満場一致で決まったというお話も聞いておりましてですね、たくさんの方々のご尽力があったと思うんですけれども、まあ、それを受けて古典の日を進めていこうということで、はい、毎年11月1日を中心に、はい、まあ、古典の普及活動を重ねてきたんですけども、うん、はい、まあ、特にですね、うん、2020年に大きなことがございまして、うん、はい、古典の日文化基金賞という賞が設立されました、うん、でこれはあの全国で古典文化を研究されたり普及や、まあ、維持に努力をされているさまざまな人々それから団体に、まあ、賞を差し上げて顕彰することで励ましてこれからも頑張っていただこうとそういう賞が、できまして、で2020年からですので今年で4回目、受賞者が決まりました。
お、決まりました、はい、おめでたい。
でその授賞式が9月3日に行われますので、はい、うん、まあ、その授賞式のご案内と、はい、で受賞者の方々のプロフィールなんかもここでご紹介できればなと思います、はい、
ぜひともです、はい、そのいつあるんですか授賞式は、はい、
9月3日火曜日になりますけれども、はい、13時から15時45分、うん、京都コンサートホールのアンサンブルホール村田の方で、うん、はい、開催をさせていただきます。
当日はその受賞された方をはじめとして、はい、いろんな方もご出席というか、はい、されるんですか。
この受賞式には毎年秋子女王殿下もご臨席を賜っておりまして、はいはい、あのいつも言葉をくださるんですけども、うん、本当にあの受賞者の方々にねいい励ましをいつも送っていただいて、うん、その他ですね、はい、あと昨年の受賞者の方が、うん、まあ、あのそこで、芸をご披露されるということで桂吉坊さんが今年は、はい、あの出ていただけます。 それからあの選考委員であります段文さんもですね、
はい、
あの田辺聖子さんの「ふぐるま日記」という作品を朗読をされまして、はい、まあ、その中で「ふぐるま日記」はあの古典の素晴らしさを、
はい
はい、あの感じられる作品ですので、まあ、そういうことをあの味わっていただけるようなプログラムを用意してます。
すごく豪華な授賞式ですね、
はい、
参加する方もすごく励まされる感じがしますね、
はいはい、ご参加の方々にももちろん日頃の活動のご紹介をしていただくんですけども、
はい、う
ん、特に今年はですね、はい、石川県の輪島に伝わります伝統芸能御陣乗太鼓という、はい、太鼓の保存会の方々、うん、またあの石川で言いますとあの輪島塗りの技術を伝えられている彦十蒔絵の、あの継承者の方を表彰させていただくんですけども、
はい、
御陣乗太鼓はですね実はすごくご縁があって、うん、去年国民文化祭が石川県で開かれましたので、
うん、
この古典の日と国民文化祭を連携しようということで、うん、この御陣乗太鼓の方々を、はい、古典の日フォーラムにお招きをして京都で演奏していただいたということがございました、う
ん、ゆかりがありますね、は
い、それが11月1日のこと で、
うん、
でその後に1月1日に能登半島の地震がありまして、
ね、
私たちもびっくりしまして
ですね、ご
無事だろうかと心配しましたんですけども、うん、あの御陣乗太鼓さんの、うん、活動されている場所、
はい、
会館ですとかから神社さんの放電なんかも被災をされて、
うん、
で活動場所がねなくなってしまうというようなことがあったんですけども、うん、
はい、
皆さんその太鼓が無事だったと、
うん、
それからバッチも残っている、
うん、
で御陣乗太鼓はあのお面をつけて太鼓を叩きながら踊るんですけども、うん、そのお面も無事だったということで、はい、このお面と太鼓が残っていれば、
うん、
バッチが残っていれば、うん、なんとかやれるということで、で皆さん幸いご無事でしたのでね、
よかった、は
い、それで地域の方々がやっぱりそういう伝統芸能で励まされるんですね、
うん、
復興に向けてすごくあの気持ちが癒されたり、
うん、
希望の光が見えたりということで、うん、一生懸命復興の活動をされている、もうそれを私たちを応援したいということで、
うん、
今回の受賞はもう御陣乗太鼓さん、それからその輪島塗りの、
うん、
彦十蒔絵さんということで、
うん、
まあ御陣乗太鼓さんは伝統芸能の部、それから輪島塗りの方は美術の部の方でそれぞれ、うん、はい、ご受賞が決まりました。
あ、おめでとうございます。すごく胸打たれるエピソードですね、
すごくね、うん、もう本当にいろんなご縁があって、
いや、やっぱ伝統がその皆さんの心をね、はい、こう奮い立たせるっていうのもすごく思います。
そうですね、
はい、でこちらは、
はい、
いつ、
はい、こちらは9月3日が授賞式、
はい、あ、そうだ、
はい、でございますので、まあ、その時に御陣乗太鼓の皆さんなども来ていただいて、うん、活動歴を披露していただくんですけど、
はい、
あの賞には100万円の副賞もついておりますので、それをぜひですね、
う
ん、今後のご活動に役立てていただけたらなというふうに思います。
また次につながる、
はい、
そして、また別でですけども、はい、朗読コンテストについてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、毎年11月にですね、
はい、
朗読コンテストというものをやってます。これはあの千年期の2008年の翌年の2009年から始まりました、
うん、はい、
で古典をただその目で読むだけじゃなくって、うん、やはり声に出して読むということがとてもその親しむきっかけになるし、
うんうん、
和歌などもですね、
はい、
声に出して読むと改めてそのまあ、語調の美しさなども、
う
ん、あの感じられると思うんですけども、
そうですね、
はい、そういうことをお勧めするために始めた朗読コンテスト で、はい、で大人の部と中高生の部、うん、中学生高校生の部がありまして、
はい、
で大人の方にはですねあのちょっと参加料をいただきまして、
うん、
それをあの審査の費用ですとか、うん、運営費に当ててまいったんですけども、うん、
はい、
中学生高校生にはぜひですねご家庭の事情に関係なく気軽に参加していただきたいということで、
うん、
ずっと無料で、
うん、
あの参加を、
はい
はい、あの募ってきました、
うん、
ところが最近は本当にあのいろんな運営費にも費用がかかりまして、
そうですね、
もうこれを維持するのがなかなか大変でございまして、
うん、
で クラウドファンディングで多くの方に応援をしていただいて、なんとかこの中高生無料ということだけは続けていきたいなという思いで、今ちょうどクラウドファンディング真っ最中でございます、はい、
これね8月6日までやってるんですよね、はいはい、まだ間に合います、
まだ間に合います。今ですね、はい、目標額が200万円なんですけども、はい、80% までやっと参りました。
もうすぐだ。
なんとかですね、
皆さんのお力をぜひ
本当にこれ、はい、成立させたいなと思いましてですね、まあ、200万円達しなくても、うん、使わせていただくんですけども、うんうん、やっぱり目標額に達すると嬉しいなと、
後押しになります、
はい、そうですね、返礼品などの用意にもですね、うん、はい、すごくたくさんの方々が、うん、まあ、ご協力をいただきまして、はい、まあ、美しい吉岡更紗さんの、うん、まあ、オリジナルのですねスカーフですとかブックカバーですとか、綺麗な色ですよ、はい、それとか、まあ、高校生が作ったチョコレートのセットですとかね、
あ、かわいい、
うん、すごくいっぱいいろんな珍しい返礼品を揃えさせていただいたんですけども、はい、特にですね、うん、今回朗読コンテストの審査員の先生方がご協力いただいて、はいはい、少人数でこの朗読の指導をしてくださる、
すごく贅沢な、
もうもし応募者がお一人だったらマンツーマンになってしまうぐらい、
すごい、
いくつかコースを用意しておりまして、
はい、
で朗読コンテストに、まあ、応募される方もちろんなんですけども、それ以外の方ももっとお話が上手になりたい、人前で上手に喋りたいとか滑舌よくしたいとか感じよく喋りたいとか、いろんなご要望あると思うんですけど、いろんなコースを用意していただいてましてですね、でぜひちょっとページを一回見ていただいて
もうそれだけでもすごくね、
それでも受けようかなと思って見るだけでもなんかちょっとワクワク感があるので、うんうん、一回こうご覧いただけたらなと思うんですけども、
う
ん、
そうですね、はい、クラウドファンディングのページは本当にいろんな方のメッセージもあったりとかね、はい、皆さんの思いの文章もたくさん散りばめられていて、はいはい、読むだけでもすごくもう心が温まるというか、応援したいってとってもなるので、ぜひ一度ご覧いただきたいです、
は
い、
ね、今回は今度オリンピックで活躍される高橋藍さんが、うん、まあ、京都のご出身ということで、はい、メッセージも寄せていただいてまして、うん、
はい、
もう本当になんて温かい言葉なんだろうと、
本当に実際にねコンテストに参加されたね、はい、中学生高校生の声の方の声とかも載ってたりして、
はい、そうですね、
も
うね、
それ読むとすごくもう絶対に残した方がいい、はい、みんながやった方がいいって気持ちにすごくなります。
いや、ほんで私もねその朗読聞くんですけど、うん、中学生や高校生と思えないすごいハイレベルな、うん、よく練習してこられたんだなということが分かる、うん、朗読で、うん、でやっぱりいろんな学校の放送部の方ですとかね、うん、それからまあ将来演劇とか声優さんになりたいとか、うん、アラムさんになりたいとか、うん、いろんな夢を持って一生懸命練習を積まれてるんだろうなっていうことがよくよくわかります。
いや、もうクラウドファンディングぜひ8月6日までやっているので、はい、ぜひページをご覧ください、
はい、皆様ぜひもちろんご寄付いただきたいんですけど、うん、その前にまずこのページをご覧いただきたいなと思います、うん、
古典の日と調べたら出てくるのでぜひご覧ください、
はい、
だ今回のゲストは公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー専務理事の村上恵子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は京都三条ラジオカフェがお送りしました。また次回をお楽しみに。